加入市議会代理 B 面です。議案に対する質疑。議案に対する質疑は議会に上呈された議案について質疑を行うことであり、賛否の意思決定をするため議案の提出者に対し説明や考えを求めるものです。今期定例会では次の議員によって行われました。長沼雅人議員、議案第56号、平成29年度羽生市一般会計歳入歳出決算。質疑。創業支援事業補助金として当初予算では8件835万円が計上されていたが、決算では198万2500円であった。執行率が低い理由と今後の対策について伺う。答弁。経済環境部長。執行率が低い理由は補助金の利用者が少なかったことによるものである。この補助金は創業支援セミナーの受講など専門家の指導を受けた方が対象となる。今回は自己資金で対応した方、市外で創業するなど補助金の要件を満たさない方、創業場所を検討中のためこの補助金の活用に至らなかった方などであった。このようなことから今回の創業支援事業補助金の利用者は創業支援セミナー受講者1名と専門家による個別支援受講者1名の合計2名であった。今後の対策としては創業を検討している方に対して確実な支援が受けられるよう広報を通じ制度の紹介や周知を徹底し、一人でも多くの方が羽生市内で創業し地域の活性化につながるよう支援していきたい。穂積和正議員、議案第56号、平成29年度羽生市一般会計歳入歳出決算。質疑。上羽生調整池の維持管理業務、実施設計業務及び用地取得を行わなかった理由と今後の上羽生調整池の計画について伺う。答弁。まちづくり部長。上羽生市内に計画している調整池が効果を発揮するためにはまとまった用地が必要であるため、地権者を対象とした説明会において地権者全員の同意がなければ用地買収が進められないことなどお伝えした。地権者全員にアンケートによる意向調査を行ったところ、用地買収に協力いただける方が半数近くいる一方、調整池の事業自体に賛同いただけない方もいた。このような経緯から地権者全員の賛同が得られない状況であり、調整池の整備を進めることが難しくなった。このため用地買収後予定していた草刈りなどの維持管理業務や実施設計業務を見送ったものである。今後の計画については浸水対策として必要な事業であるため、引き続き地権者全員の賛同が得られるようお願いしていく考えである。中島直樹議員、議案第56号、平成29年度羽生市一般会計歳入歳出決算。質疑。ふるさと応援寄付事業について件数が大きく減少していることに対する検証及び返礼品にかかった経費と税収の差額について、また羽生市民が市外へのふるさと応援寄付を行った額を伺う。答弁。企画財務部長。ふるさと応援寄付金額が減少した要因は総務省からの通知への対応によるものである。通知内容の主なものは、寄付額に対し返礼品の調達費は3割を上限とするものであり、本市では返礼品の内容を減量するなど見直しを行った結果、寄付金額は減少したものである。返礼品にかかった経費は約550万円で、これに対し寄付受け入れ件数金額は947件、約1200万円であり、差額の650万円が収益となった。羽生市民が市外へふるさと応援寄付を行った額は6748万1000円であり、このうち減収となる市民税額は2900万円で、収益との差は 2250万円がマイナスとなっている。今後返礼品の見直しなどを行い、寄付額の増加に向けて施策を展開していきたいと考えている。その他の質疑、議案第64号、野中和弘議員。議案第56号、平成29年度羽生市一般会計歳入歳出決算。質疑、藍染振興事業補助金について次の点を伺う。丸1、藍染振興事業の内容及び効果検証について。丸2、今後の進め方について。答弁、経済環境部長。丸1、羽生市の伝統工芸である藍染製品の魅力発信や認知度の向上を図るため、市内藍染業者と連携し、さいたま市で開催された世界盆栽大会に出展するなど、部首小藍染の紹介と商品の販売を行った。また姉妹都市ベルギー王国デュルビュー市訪問の際には藍染の展示を実施したほか、市内銀行の店舗内での藍染の紹介展示や藍の町羽生爽やかマラソン大会への出展など、羽生市の藍染を広く知っていただく機会を設けた。効果については、市内藍染業者とベルギーの企業が協力し、部首小藍染を利用した商品を検討しており、海外に藍染の認知度を高める可能性が生まれた。丸に、引き続き市内藍染業者との意見交換を踏まえ、共同で事業を実施し、藍の町羽生や部首小藍染の認知度の向上を図っていきたい。その他の質疑、議案第64号。
柳沢明議員。議案第61号、平成29年度羽生市介護保険特別会計歳入歳出決算。質疑、認知症総合支援事業について。認知症初期集中支援チームの設置は、認知症が疑われる人とその家族を訪問し、医療機関への受診を促すための事業とあるが、その設置時期、訪問件数及び活動状況について伺う。答弁、市民福祉部長。昨年12月、専門医1名、看護師1名、地域包括支援センター所属の専門職6名、および市の保健師1名の計9名で認知症初期集中支援チームを設置した。訪問件数および活動状況については、市内3カ所にある地域包括支援センターに相談等のあった2名の方に対し、自宅訪問を11回、医療機関への受診同行を4回実施した。また毎月1回チーム委員会議を開催し、新規案件の提案や進行中の案件の経過報告などから、今後の支援の方向性やチーム内の役割分担等を検討している。その他の質疑、議案第56号、64号、67号、70号、71号。藍染議会を開催。市議会では9月定例会を藍染議会と命名し、10年目を迎えました。本会議に出席する議員と職員が初日および最終日に藍染シャツを着用し審議を行いました。教育委員会委員の任命に同意。教育委員会委員のうち春山典子委員の任期が9月30日をもって満了となるため、岩崎智子氏を新たに任命したいとして市長から同意を求められました。市議会では投票の結果、適任と認め同意いたしました。人権擁護委員候補者の推薦に同意。人権擁護委員の斉藤清美委員、斉藤美智子委員、梅田則恵委員の任期が12月31日をもって満了となるため、斉藤清美氏を引き続き、また新たに大塚紀美子氏、杉田美沙恵氏を推薦したいとして市長から意見を求められました。市議会では3氏を適任と認め同意いたしました。12月定例市議会のご案内。12月定例市議会は次のような日程で予定されています。合否、曜日、内容の順に読みます。11月29日木曜、 本会議初日開会、30日金曜から12月5日水曜、議案調査等のため休会、6日木曜、本会議議案に対する質疑、市政に対する一般質問、7日金曜、本会議市政に対する一般質問、8日土曜、9日日曜、休日のため休会、10日月曜、本会議市政に対する一般質問、11日火曜、各常任委員会、12日水曜から16日日曜、事務整理等のため休会、17日月曜、本会議最終日閉会、時刻はいずれも午前9時30分。12月定例市議会の日程は11月27日火曜に開催予定の議会運営委員会で正式に決まりますので、変更になる場合もあります。傍聴について、羽生市議会では本会議の傍聴を実施しております。市役所5階で受付をしていただければ、どなたでも傍聴、一般席48席できます。また常任委員会の傍聴6席も実施しておりますので、開催日等をご確認の上、お気軽にお越しください。詳しくは市のホームページをご覧いただくか、議会事務局にお問い合わせください。電話 048-561-1121 内線513。議会の詳細は市議会ホームページをどうぞ。羽生市議会ホームページでは、市議会の概要をはじめ、定例会や臨時会の本会議で行われた一般質問や議案質疑の内容、政務活動費の収支報告一覧などを公開しております。また議会のインターネット中継もご覧いただけますので、ぜひご利用ください。議会インターネット中継をご利用ください。 http://smart.dicution.net/hanyu/羽生市議会のホームページを開設しています。羽生市のホームページからアクセスできます。羽生市議会検索。9月定例会審議案件と結果、議決結果の公表について、議会改革の一環として市民に明確な意思表示をするという目的のもと、議員自らの考えを分かりやすく市民に示す手段の一つとして、各議員の評決結果を掲載しています。議案番号、議案名、薫風会、本田豊、峰崎隆夫、長沼正人、奥沢和明、根岸義雄、松本敏夫、牛久保常幸、拓政会、島村勤、穂積一政、公明党、野中和弘、斉藤隆、共産党、柳沢明、無会派、安倍義晴、中島直樹。審議結果の順に読みます。市長提出議案第56号平成29年度羽生市一般会計歳入歳出決算、島村議員、穂積議員、柳沢議員、中島議員反対、他賛成、認定。57号平成29年度羽生市国民健康保険特別会計歳入歳出決算、58号平成29年度羽生都市計画下水道事業特別会計歳入歳出決算、61号平成29年度羽生市介護保険特別会計歳入歳出決算、62号平成29年度羽生市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算。いずれも柳沢議員反対、他賛成、認定。59号平成29年度羽生市中小企業従業員退職金等共済事業特別会計歳入歳出決算、60号平成29年度羽生市住宅資金貸付事業特別会計歳入歳出決算、いずれも全員賛成、認定。63号平成29年度羽生市水道事業会計利益の処分及び決算、柳沢議員反対、他賛成、原案可決及び認定。64号平成30年度羽生市一般会計補正予算第2号、66号平成30年度 羽生市国民健康保険特別会計補正予算第2号68号羽生市印鑑条例の一部を改正する条例、69号羽生市税条例等の一部を改正する条例、71号羽生市重度心身障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例、いずれも柳沢議員反対、他賛成、原案可決。65号平成30年度羽生市国民健康保険特別会計補正予算第1号、全員賛成、原案可決。67号羽生市学童保育事業の実施に関する条例、島村議員、小住議員、柳沢議員反対、他賛成、原案可決。75羽生市事務手数料徴収条例の一部を改正する条例、島村議員、小住議員、柳沢議員、阿部議員、中島議員反対、他賛成、原案可決。72号羽生市教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて、投票結果賛成13票、反対0票、同意。諮問第1号人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて（1）2 号人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて（2）3 号人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて（3）いずれも全員賛成、同意。斉藤隆議長は採決に加わりません。平成29年度決算を認定。一般会計歳入決算191億309万円前年度 0.3% 増、歳出決算180億7119万円前年度 0.6% 増、特別会計6会計合計歳入決算145億6851万円前年度 1.8% 増、歳出決算134億3393万円前年度 1.8% 増。平成29年度健全化判断比率。健全化判断比率とは、自治体の財政状況を早期に把握し破綻を防ぐことを狙いとしており、4指標とも数値が大きいほど財政状況は悪いとされています。指標実質赤字比率、平成29年度（13.17）、早期健全化基準の数値で財政状況が悪化した場合、自主的・計画的に財政の健全化を図る基準となる。平成28年度（13.19）、連結実質赤字比率（18.17）、（18.19）、実質公債費比率（9.5）、（25.0）、（8.5）、（25.0）、将来負担比率（102.2）、（350.0）、（102.2）、（350.0）。各常任委員会の経過、総務文教委員会、委員会に付託された案件は議案5件でした。議案第56号平成29年度羽生市一般会計歳入歳出決算の審査では、企画費においてふるさと応援寄付金額が平成28年度と比べ大きく減少しているが、どのように分析しているか伺いたいとの質疑に対して、平成29年8月より国の通知に基づき返礼品額の上限比率を寄付額の3割とした結果大きく減少した。今後は新たに体験型や市内で製造されたものなども返礼品として加えていきたいと考えているとの答弁がありました。また農業費において羽生市における農地中間管理事業の現状について伺いたいとの質疑に対して、農地中間管理機構への貸付面積は平成29年度末で約331ヘクタールである。市では農地中間管理事業と連携した補助整備事業を実施し、農地の集積を図っている。担い手への大規模な農地集約により、 生産性と効率性が向上しているとの答弁がありました。次に議案第64号平成30年度羽生市一般会計補正予算第2号の審査では、衛生費において一般廃棄物処理施設整備基金積立額は総工事費の何パーセントまでを積立目標としているのか伺いたいとの質疑に対して、建設コストの3分の1を考えている、処理能力の規模により建設コストは流動的であるが平成40年度までの積立目標額は20億円と考えているとの答弁がありました。委員会ではこれらの審査の結果、付託議案5件はいずれも原案の通り認定可決すべきものと決しました。都市民生委員会、委員会に付託された案件は議案12件でした。議案第56号平成29年度羽生市一般会計歳入歳出決算の審査では、消防費において高規格救急自動車を1台増強し、平成30年3月から4台体制を取っているということだが、4台が同時に出動したのは何回あったのか、また救急救命士を含めてどのような人員配備を取っているのか伺いたいとの質疑に対して、4台が同時に出動したのは8件であり、救急要請に迅速に対応できた、また救急車1台には3名体制でうち1名ないし2名の救急救命士を乗車させているとの答弁がありました。次に議案第70号羽生市事務手数料徴収条例の一部を改正する条例の審査では、個人番号カードの市内普及率を向上させようとしているのに手数料を増額させることは整合性が取れないと考えるが、改正理由について、また手数料の改正は市の受益者負担の全体見直しと合わせて行うべきと考えるが理解を伺いたいとの質疑に対して、平成31年2月からコンビニ交付サービスを開始することに合わせて手数料の見直しを行い、4月より改正するものである、今後も個人番号カードの市内普及率向上に努めていく、また受益と負担の公平性の確保を図るため受益者負担の適正化を検討し適宜実施していくとの答弁がありました。委員会ではこれらの審査の結果、付託議案12件はいずれも原案の通り認定可決すべきものと決しました。9月定例市議会傍聴者数計39人でした。常任委員会傍聴者数計6人でした。議会だより編集委員会、委員長斉藤隆、副委員長中島直樹、委員奥沢和明、穂積一正、島村勤、ご意見などを編集委員会まで電話048-561-1121、内線513。これで羽生市議会だより終わります。この後には何も録音されておりません。部屋送りで巻き取ってからお返しください。